リーダーの心得。こんにちは、グレース雅子です。
グレースさん、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。この番組、リーダーの心得という番組です。毎回グレース雅子さんが一つテーマを設けてお話を聞かせてくださっています。さあ、それでは早速グレースさん、今回のテーマ教えてください。
はい、今回のテーマはですね、強さの裏にある脆さ。
はい、強さの裏にある脆さですか。それでは早速詳しく聞かせてください。
はい、あのですね、こうすごく力強く見える人、気が強そうに見える人、でも実はね、本当はすごく臆病だから強そうに見せているっていう、そういう人たちも多いわけですよ。で、リーダーさんっていうと、もう人の上に立つんだから強くなきゃいけない、もう弱みなんか絶対見せちゃいけない、
はい、
はね、何かあったらもう、こう気を張って気を張って気を張ってきていて、本当に帰りのなんか電車の中で涙出ちゃうくらいなんかもう本当に明日どうしようなんていう風にね、思う脆さも自分持ってるんだけどっていうような人でも、いやでもリーダーだからね、自分がもしここでね、泣いたりしたら、泣き言言ったりしたらみんなが困るからって言って押さえつけちゃってる人ってすごく多いと思うんですね。
そうなんですね。
やっぱり男性なんかも、こう男は泣いちゃいけないみたいなね、ことをずっと言われてきたので、やっぱりなんかこう強くあるべきっていう鎧がすっごい皆さん重いんですよね。でもそれに潰されてしまう人もやっぱりいるので。
そうですね、最近それでちょっとね、メンタルを病んでしまう方とかもいらっしゃいますよね。
なんですよ。でね、私がいろんな人をやっぱり見てきて、
ね、
ああ、もうダメかも、もうダメかもって言ってる人の方が強い。
あ、そういうのありますよね。
大丈夫です、大丈夫ですって言っている人がポキッと折れちゃったりっていうことも。
ああ、なるほどね。じゃあそういう、ついね、強がってしまう方、我慢してしまう方、強く見せてしまう方、脆さが潜んでいる方は、どのようにしていったらいいんでしょうか？
そこがね、本当に、その、家族でそういうことを言える人がいるのか、ね、友人にそういう弱音を見せられる人がいるかどうか、って、大切なことなんですよね。
そうですね。
ちょっとね、もしかしたら話逸れちゃうかもしれないんですけれども、私ね、電話鑑定士をしてたことがあるんですね。
そうなんですか？
ですよ。そうそうそう。で、そうすると、本当に外ではバリバリやってる、見せてるんだけれどもっていうような人が相談をしに来たりっていうこともありましたね。
じゃあそういう、まあ、家族とかね、友人でもいいですし、そういう方がまあいないっていう方は、何かそういうものを頼ってみるのもいいってことですよね。
そうです、そうです。まあね、別に占いとかを勧めるわけではないですけれども、そういう人に話をする方もいますし、カウンセラーさん頼む人もいますし、コーチと呼ばれる人をね、頼む人もいますしね。
今そうですよね。企業なんかにも専門のカウンセラーさんを置いているような会社も多いですもんね。
そうです、そうです。あとね、コーチングのコーチとかね。で、そういう人たちは、受け止めることに慣れてますんで。これがね、下手に本当に家族とか友人だったりすると、あなたがそんなこと言うなんて思わなかったとかって言われちゃうと、また傷つきますので。
本当だ。喋らなきゃよかったってなっちゃいますよね。
そうそう、やっぱり言わなきゃよかった、みたいなね。
あ、じゃあそういう専門の方、プロの方に話を聞いてもらうっていうのも一つの手ですね。
そうですね。
あ
とはね、最近は面白い使い方だと、チャット GPT。
ああ、 もう時代ですね。
あれに対してこう、うん、悩み事を言ってっていう、うん、そういう使い方もありますね。
ああ、本当だ。なんかどうしても生身の人間には話しづらいっていうね、方はそういったものを利用してみるのもいいかもしれないですよね。あれですよね。なんかとんでもないちんぷんかんぷんな答えが返ってきたりして、もう思わずプッて笑っちゃうこととかもありますもんね。
そうですね。
うんうん。
最近は本当にね、AI 進化してますんで、
ええ、
AI のね、そういう人生相談とかね、
うん、
やってみてもいいと思いますよ。結局、何が必要かっていうと、
ええ、
溜め込んでおかないで、外に出すことが必要なんで。
うん、そうですよね。まあ、リーダーだからって、ずっと重い鎧を背負ってなくてもいいですもんね。
そうなんです。
前回のお話にもつながっていきますが、そう、強く見せなくちゃいけない。強い自分じゃなきゃダメっていうね、そういった思い込みもいらないですもんね。
いらないです、本当に。
なので、ぜひ何かリーダーの方にも、そういった場所、鎧を脱いでほっとできる場所っていうのがあるといいですよね。
そうですね。
うん、
こう、弱さとか脆さを、
うん、
見せる場所、
うん、
っていうのは必要なんですけれども、じゃあ、うん、みんながみんなそれだけじゃなくって、うん、じゃあ、ね、この人のそのこう弱いところっていうのを、
うん、
じゃあ誰か得意な人がカバーするような、
うんうん、
そういうね仕組みで、こうね、補完効果、
あ、はいはい、うん、補っていくってことですね。うんうんうん、
ことですね。そういうね、仕組みを作れるといいなとは思います。
ああ、そっか。だからそういう仕組み作りをあらかじめしておくっていうのも大切ですね。
そうですね。
うん、
全部ね、一人でやる必要はないんですよ、リーダーさん。
そうですよね。チームで動いてるんですもんね。
そう。
うん、なので、そういう、仕組み作りだったりね、どこか、何かそういうものを頼ってみるっていういろんな方法がありますので、強いばっかりでこう、ポキって知らない間に折れてしまってはいけないですのでね。
そうなんですよ。自分がね、うん、どんな鎧をかぶっているのかってね、うん、知るのもいいと思います。
そうですよね。張り詰めた日々をずっと送っていると、自分がそういう鎧にを着ていることすら忘れてしまいそうですもんね。
そうなんですよね。
ねえ、それでがんじがらめになって、もう身動きが取れない状態になってしまったりしてもいけないですからね。はい、ということで、リーダーさん、強さの裏にあるもろさ、これをね、なんとかこう、うまくコントロールしてね、言っていただけるといいかなと思います。ということで、グレースさん、今回は強さの裏にあるもろさでお話聞かせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。